第十二、伸びゆく日本。一、明治の維新。孝明天皇がお隠れになり、第122代明治天皇が位位をお継ぎになりました。天皇は、嘉永五年の秋深く、菊花の香りも清らかな良き日に、めでたくご降誕になりました。まだ御幼少の時、孝明天皇に従って、御所の日野御門で藩兵の演習をご覧になったことがあります。百雷の一時に落ちるような大砲の響きに、人々はただ身を震わせていましたが、天皇は温花王の色麗しく、ご熱心にご覧になったということであります。御位をお継ぎになったのは、御年16歳の時でありました。走馬灯のような目まぐるしい世の移り変わりも、慶応3年に入って次第に落ち着いてきました。衰え果てた幕府には、もう国事を裁く力がありません。そこで三条実美、岩倉朋美らの公家は、薩摩藩士西郷隆盛、大久保利通、長州藩士木戸孝義らと共に幕府を倒そうと図りました。土佐の前藩主山内豊重はこの成り行きを心配し、家臣後藤象二郎を将軍慶喜のもとへ遣わして大政の奉還を進めました。慶喜は成明の志を継いで、もともと尊王の心に厚く、またよく時勢を見抜いていましたので、心よく豊重の勧めに従いました。そこで一族、家臣、諸藩主の意見をまとめ、三大して大政の奉還を創生するとともに、積もりに積もった幕府の失政を深くお詫び申し上げました。天皇はその真心をお褒めになり、直ちに申し出をお聞き入れになりました。時に、紀元2527年、慶応3年で江戸に幕府が開かれてから、およそ260年の年月が過ぎ去りました。前後700年近く続いた武家政治も、ここに全く終わりを告げたのであります。天皇はその年の12月、神武天皇のご創業の昔に立ち返り、御自ら一切の政治をおすべになる旨を仰せ出されました。まず、摂政、関白、征夷大将軍などの官職をおやめになり、新たに総裁、議場、参与の三職をお定めになって、有栖川宮樽人親王に総裁を、皇族の方々維新の後進に議場あるいは参与をお命じになり、政治をお助けさせになりました。これを王政復古と申し上げています。やがて各国の使節をお召しになり、王政復古の旨を告げ、開国和親の方針をお示しになりました。天皇は諸政を一新し、国力を充実して、皇位を世界に輝かすおぼしめしから、まず政治の根本方針をお立てになりました。明治元年3月、文武百官を率いて、紫宸殿に質疑を、雨土の神々を祀って、このご方針をお誓いになり、さらにこれを国民にお示しになりました。すなわち、一つ、広く会議を起こし、万機公論に決すべし。一つ、生か心を一にして、盛んに競輪を行うべし。一つ、幹部一都、庶民に至るまで、おのおのその志を遂げ、人心をして馬さらしめんことを要す。一つ、旧来の老衆を破り、 雨土の行動に基づくべし。一つ、知識を世界に求め、大いに好機を新規すべしの五箇条がそれで、世にこれを五箇条の御正門と申し上げています。文武百官はしみじみ任務の重大なことを感じ、決死の覚悟で職務に励むことをお誓い申し上げました。ここに神聖のもといはいよいよ定まり、国民は静穏に歓求して、新しい日本の門出を心から喜び合いました。やがて天皇は即位の礼を紫宸殿でお上げになりました。御儀式もまた古に立ち返って、荘厳であり盛大でありましたが、正明門内の中央には直径三尺六寸余りの大地球儀が御代の栄をことほぐように飾られていました。この地球儀は天皇のお生まれになった嘉永五年に徳川斉昭が奉ったものであります。ついで慶応四年を明治元年とお改めになり、一世一元の姓をお立てになりました。天皇はまた人心を新たにする御心から、遷都のことをお思い立ちになり、江戸を東京と改めてまず行幸になりました。ロボはしずしずと東海道をお進みになり、賢くも法蓮を各地におとどめになって、民草のなりわいに勤しむありさまをご覧になりました。沿道の民はこのご正義と御恵みを拝して、ただ寒涙にむせぶばかりでありました。やがて京都へ観光になり、皇后をお立てになって、翌二年、再び東京へお迎えになりました。まず伊勢の神宮にご心配の後、日を重ねて東京へお着きになり、長くここにおとどまりになりました。しかも後年、即位の礼と大嘗祭とは、特に京都で行うことにお定めになり、1004年の琴のゆかりを後世にお伝えになったのであります。こうして日本は昔ながらの正しい姿に立ち返って、島国から開国への一大発展を示しました。しかし、何分にも、大きな変化ですから、この間、国内には、なお、いろいろのもつれ合いが続きました。先に、慶喜が大政を奉還した後、朝廷では、諸政一新のおぼしめしから、慶喜に、官職や幕府の領地を返上するよう、お命じになりました。ところで、幕府の急進や、会津、桑名などの諸藩は、慶喜が新政府の列に加わらないのを見て、もっぱら薩長二藩の取り計らいであろうと思い込み、明治元年の正月から一年半ばかり、次々に騒ぎを起こしました。すなわち、鳥羽伏見の戦から騒ぎはやがて江戸に移り、さらに奥羽から函館へと飛び火しました。朝廷では小松宮明人親王を征討大将軍に任じて、鳥羽伏見の戦をお鎮めになり、有栖川宮垂人親王を統制大総督に任じ、西郷隆盛らを参謀として、江戸及び東北の騒ぎを御平定になりました。統制軍が江戸に向かった時、慶喜はひたすら教順の意を表しました。この間、孝明天皇の御妹、静寛院宮のおとりなしがあり、やがて慶喜の家臣、勝安義、山岡鉄太郎の努力と高森の真心とによって、慶喜は罪を許され、江戸の市民は陛下の災害から免れることができました。奥羽では、会津藩主松平容保が 若松城に立てこもり、諸藩と愛を応じて兵を挙げましたが、やがて純逆の道を悟るとすぐに基準を申し出ました。会津の白虎隊と名付ける少年の一団が華々しく戦って次々に討ち死にし、わずかに残った19人が飯盛山に登り、遥かに城を望みながら互いに差し違えてけなげな最後を遂げたのはこの時のことです。函館では元幕府の海軍を指揮していた榎本武明が五稜郭に立てこもりましたが、これもほどなく下りました。後に朝廷では片森が孝明天皇の御信任のもとに京都を守護して忠勤を励んだ功をおぼしめされ、その罪をお許しになった上、賞賛美をお授けになりました。武明もまた許されて重く用いられ、その職務に励みました。神聖が敷かれて後になおこうした騒ぎが起こったのも、一つには大名が昔のままに領内を治めていたからです。そこで木戸孝允は大久保利通と共に大名の領地を朝廷に奉還させ、神聖が国の隅々まで行き渡るように努力しました。すでに大名も多くはそれを望んでいましたから、明治2年、まず薩摩、長門、土佐、肥前の4藩主が相談して、領地の奉還をお願い申し上げ、他の諸藩も続々これに習いました。朝廷ではこれをお許しになりましたが、なおしばらくは給料を納めるようお命じになり、やがて明治4年に藩を廃して県を置き、新たに知事を5人目になりました。この時にもこれまでのように家柄だけを重んじる習わしをやめて、広く人材をお持ちになりました。ついで明治5年には国中に教育が行き渡るようにと新たに学生をお敷きになり、また国民すべてが兵役に服することのできるようにと徴兵令をお定めになりました。こうして政治は全く改まり、国民の心もすっかり新しくなって、維新の祭りごとが大いに整ったのであります。明治天皇は王政復古のおぼしめしから神々を厚くお敬いになり、国民にもこれをお諭しになりました。明治2年には東京九段坂の上に昇魂社を建てて国寺に倒れた維新の昇士をお祀らせになりました。また維新の志士が手本にした吉野の中心にもそれぞれ社を建てて厚くお祀らせになりました。こうして明治の日本は御恵みのもとに昔ながらの美風を伝えながらも新しく正しく強くしかも明るく伸びていきました。2憲法と勅語。明治天皇御制。良きを取り、悪しきを捨てて、とつ国に。劣らぬ国となすよしもがな。我が国は欧米の諸国が互いに争ったり、国内で内輪揉めを起こしている間に、ものの見事に維新の大業を成し遂げたのであります。これらの国々はすっかり驚き、ことに諸大名が喜び勇んで領地を奉還したことを不思議に思いました。それは日本の国柄がよくわからなかったからでしょう。ちょうどこの頃、ドイツやイタリアも新しく生まれ変わり、イギリス、フランス、ロシアなどと張り合うことになりました。開国日本はこうした国々に負けないように 国の力を養わなければならないと思いました。それにはもっと内地や外交を整えることが大切であるとともに、朝鮮や支那と仲良くし、さらに欧米諸国の様子を調べる必要がありました。そこで政府は廃藩置県が済むと、まず清と交わりを結び、ついで岩倉具視、木戸孝允らを欧米へやって、国々の様子を視察させ、条約の改正を図らせました。もちろん昔から関係の深い朝鮮へも早く使いをやって、王政復古のことを告げ、改めて交わりを結ぼうとしました。ところが朝鮮はその頃、鎖国の方針を取っていましたので、これに応じないばかりか、我が国が欧米諸国と交わりを開いたことを侮るといったありさまです。そこで西郷隆盛らは、なおよく朝鮮と談判し、それでも聞かなければ、これを討とうと主張しました。そこへ朝鮮らが帰って、内地を整えることが急務であると説き、政府の方針も内地を先にすることに決まりました。明治6年のことであります。隆盛は官を退いて鹿児島へ帰り、青年のために学校を建てて、ひたすら教育に励みました。ところでその青年たちが政府のやり方に不平を抱き、明治10年、隆盛を押し立てて兵を挙げました。朝廷では、有栖川の宮樽人親王を正統総督とし、諸軍を率いてこの騒ぎを押し詰めさせになりました。世にこれを西南の駅と言います。こうした思いがけないことが起こったので、内地を整えることもなかなか容易なことではありませんでした。明治天皇は先に、御正門によって国民に政治を助けさせるご方針をお示しになりました。このありがたいおぼしめしをいただいて、政府はその仕組みをどうするかにつき苦心しました。内地ではこれが一番大きな問題でありました。そこで政府は明治8年地方官会議を東京に開き、12年には府県会を設け、初めて民間から議員を選び出させ、国民の政治に預かる糸口を開きました。やがて14年、賢くも天皇は明治23年を期し、国会をお開きになる旨を仰せ出されました。国民は御恵みに感激して、それぞれ務めに勤しみました。天皇は、高祖高宗の御遺訓に基づき、国をおすべになる根本の掟を定めようと、かねてお考えになり、政府に憲法制定の準備をお命じになりました。明治15年、伊藤博文は仰せを受けて憲法の取り調べにあたり、やがて皇室典範と帝国憲法との起草に取り掛かって、明治21年に草案を作り上げました。天皇は枢密院に草案の審議をお命じになり、終始会議に臨機あらせられ、親しく審議をおすべになりました。かくて、翌22年に、御自ら皇室典範及び大日本帝国憲法をお定めになり、めでたい紀元節の日に憲法をご発布になりました。この日天皇は、まず高祖高宗に親しく天憲制定の御旨をお告げになった後、皇后と共に宮中正殿にお出ましになり、皇族大臣、外国の使節をはじめ、文武百官、府県会議長をお召しになって、おごそかに式をお上げになりました。正義が終わると、青山連平城の官兵式に臨機あらせられました。 谷草は御道筋をうずめて大御代の御栄をことほぎ、身に余る光栄に打ち震えて、ただ寒涙にむせぶばかりでした。奉祝の声は山を越え野を渡って、つつうらうらに満ちたのであります。このめでたい日、恐れ多くも天皇は西郷隆盛の罪を許して、正三位をお授けになったほか、佐久間正山、吉田松陰らの志士にもそれぞれ位を賜りました。翌23年、憲法の定めに基づいて帝国議会が東京に召集され、会員式には親しく輪行をあらせられました。こうして、身恵みのもと、国民の活動はいよいよ盛んになり、国力は年とともに伸びてゆきました。天皇はまた、明治23年に教育に関する勅語をお下しになって、国民の踏み行うべき道をお示しになりました。維新以来、海外との交通がにわかに開けましたので、国民の中には、むやみに欧米の学問や習わしを取り入れて、我が国の美風をおろそかにする者が出ました。もちろん、日本の美風を守ろうとする人々も次々に現れましたが、一般の国民には、正しい道のよくわからないものも少なくなかったのです。恐れ多くも天皇はこの形勢を深くご心配になり、勅語をお下しになって、皇祖皇嫂の御遺訓を明らかにせられ、たっとい国柄をわきまえ、幸運を不欲し立てまつらなければならないことをお諭しになりました。ちょうど紀元2550年のことであります。ここにいつの世までも変わらない我が国教育の根本がはっきりと定まりました。この御教えをいただいて国民は心を引き締め身を慎んで学問や仕事に励んだのであります。3. 富国強兵。明治天皇を御政。ほどほどに心を尽くす国民の、力ぞやがて我が力なる。安政年間に幕府が諸外国と結んだ条約には、我が国の面目や利益を損なう過剰が少なくありませんでした。我が国は外国の居留民が罪を犯してもこれを裁くことができず、また、輸入品に対して自由に税をかけたり、税率を決めたりすることさえできない定めになっていました。それというのも、海防の不十分であった当時、幕府が外国の要求をそのままに承知してしまったからです。明治の新政府は、つくづく国防の急務を悟り、大村益次郎、山形有朋、西郷嗣道らが軍備の充実に力を注ぎました。まず明治4年、初めて近衛の御新兵と地方を守る鎮雷塔を設け、廃藩の際、諸藩の艦船を全部朝廷に献納させ、翌5年には兵部省を分かって陸軍省と海軍省とを設けました。やがて6年に徴兵令が発布されて国民開兵となり、ここに皇軍は陸海ともに発達の糸口を開いたのであります。たまたま明治10年に起こった西南の役は、新しく組織された皇軍の腕を試す機会となり、その後、軍事費も次第に増して、軍備も年とともに整ってゆきました。天皇はこの役に賢くも大阪陸軍病院に行幸をあらせられ、親しく傷病兵をおいたわりになりました。 皇后皇太后は御手図から包帯をお作りになって負傷兵に賜りました。彰子は言うまでもなく、一般の国民もこれを受けたまわって皇室の深い御恵みに感激しないものはありませんでした。また佐野常民らが迫害者を作って日本赤十字社の元井を開いたのもこの時のことであります。天皇はさらに西南の駅の戦死者を東京の昇魂社にお祀らせになり、明治12年これに靖国神社の社号を賜りました。やがて15年、陸海軍人に勅諭をお下しになって、つぶさに皇軍の歴史と建軍の精神とをお説きになるとともに、帝国軍人の本文を年頃にお諭しになりました。近江心の片付けなさに感激して、陸海の将兵はいよいよ奉公の道に勤しんだのであります。やがて明治21年、陸軍の兵力は近衛師団及び六個師団となり、海軍は27年に軍艦31隻、水雷艇24隻、約6万トンの兵力となりました。かくて明治27、8年の日進駅には、陸海ともによく皇軍の面目を発揮し、戦後、陸軍は29年に六個師団を増設し、海軍も35年に至って66艦隊を作り上げました。さらに明治37、8年の日露戦役に皇軍は再び無敵の威力を示しました。しかも陸軍は戦後4個師団を加え、明治の末には陸海空軍の糸口を開きました。海軍もまた大艦巨砲の方針をとって、その威力を増し、大正の初め艦艇の総トン数は早くも50万トンを超え、戦前に比べて約2倍の勢力となりました。維新の当時、これというほどの軍備もなかった日本は、明治の御代にたちまち世界に誇る強国になったのです。それは民意のもと、軍官民が一体となり、欧米の列強に負けないようにと、ひたすら富国強兵に努力した賜物であります。軍備を整えるには、まず産業を起こして国力を充実する必要があると知った政府は、極力諸産業の発達に努めました。農業、牧畜、工業を盛んにして、米、馬、金属など国防に必要な物資の増産を励まし、交通、特に海運を起こして造船術の進歩を図りました。しかも政府は兵器の製作や艦船の建造、その他鉱山の開発など軍備に関係の深い産業を自ら営んで、民間に手本を示しました。こうして我が産業はめきめきと発達し、憲法発布の頃には国力も著しく充実してきました。この間、政府は幕府の不始末を償おうとして条約の改正に乗り出していました。明治4年、岩倉具視らが欧米へ渡ってその交渉を始めて以来、政府はたびたび関係国と談判して条約の改正を図りました。ところが諸国は東亜の各地に根城を構えて勢力を張ることばかりを考え、我が国力を見くびってなかなかこれに応じません。政府も国民もこらえにこらえて、ひたすら国力の充実に努めました。やがて憲法は発布され、制度や法律は整い、軍備は充実しました。さしもの列国も 我が国力を認めなければならなくなってきました。そこで明治27年、時の外務大臣、陸奥宗光は、まずイギリスと談判して、ついに条約の改正に同意させました。それは日清戦役の起こるすぐ前のことでした。イギリスはその頃、東亜でロシアと張り合っていましたので、我が国の言い分を通す方が得策だと考えたのでしょう。しかもこの戦役で我が国の実力がはっきりと示されましたから、他の国々も続々改正に同意しました。この改正でまず裁判の不公平が取り除かれ、さらに明治44年には貿易上の不利な点もすっかりなくなりました。こうして我が国は長い間の望みをついに達したのです。これも明治の日本が涙ぐましい努力によって結んだ実りの一つであったのであります。第13、東亜の守り。1、日清戦役。世界の海に乗り出した日本の行く手には、条約の改正ばかりではなく、いろいろの困難が控えていました。ロシアとの国境問題もその一つでした。先に幕府は千島を分有、樺太を共有と定めましたが、こうした曖昧な決め方では、いつまたもつれが起こるかわかりません。それにロシアは、孝明天皇の満延元年、英仏連合軍が北京を落とした隙を狙って、沿海州を手に入れ、ウラジオストック港を築いて、東亜侵略の根城にしました。しかも、この港の名は、東洋を支配するという、ロシアの野心をそのまま表したものであります。そこで、我が国は明治7年、ロシアと談判をはじめ、翌8年、千島を全部日本の領地とし、樺太をロシアの領地として国境をはっきりと定めたのであります。我が国は、東亜を蝕む欧米の列強に対し、あくまで東亜を守ろうとしました。ところが、朝鮮も清も、こうした形勢に目覚めず、ことに清は、自分を世界で一番偉い国と考え、そのうぬぼれが抜けません。ことごとに我が国のやり方に言いがかりをつけて、東亜の保全を一層困難ならしめました。後に日清戦役が起こるのも全くそのためであります。しかもこうした東亜の仲間同士の隙間につけ込んで、欧米諸国の勢力がますます食い入ってくるという、まことに残念な成り行きでありました。ロシアの南下を防ぐことは、朝鮮はもちろん、日清の両国にとっても極めて大切な問題であります。それにはまず第一に、朝鮮がしっかりしていてくれる必要があるのです。我が国は明治9年、朝鮮と交わりを結んで、その健全な成長を望み、朝鮮も一時は我が国を手本として政治を改めにかかりました。ところで朝鮮には以前から内輪揉めが絶えず、それに清がこれを属国扱いにして政治に干渉するので、政治の改革がとかく思うようにいきません。かえって一層乱れるようになりました。明治17年には、京城にいた新兵が朝鮮の兵と一緒になって我が公使館を襲い、火を放って官民を殺傷する騒ぎが起こりました。我が政府は朝鮮に厳しく談判して謝罪させるとともに、こうしたことから東洋の平和が乱れることを心配し、伊藤博文を清へやって、 天津条約を結ばせました。両国ともに朝鮮から兵を返し、必要があれば互いに通知してから出兵することに決めました。ところで、この条約には朝鮮が真の属国でないということがはっきりと示してありませんでした。清はそれを良いことにして、その後もますます朝鮮に勢いを張ろうとします。そのため朝鮮の政治は乱れる一方で、中にはロシアと結ぼうとする者さえ現れるありさまでした。明治27年、朝鮮の心ある人々はこうしたありさまに耐えかねて、ついに立ち上がりました。すると清は属国の難を救うという口実で朝鮮に出兵し、この旨を我が国に通知してきました。我が国も公使館や居留民を保護するためにひとまず兵を送りましたが、この際日清両国が力を合わせて朝鮮の政治を指導することをわざわざ清に申し入れました。ところが清は我が勧めに応じないばかりか、かえって陸海の代表を朝鮮へ送り、同年7月、宝島沖で我が艦隊を砲撃しました。我が艦隊は直ちに応戦してこれを撃破し、ついで陸軍も新兵と青函に戦って大勝しました。8月1日、明治天皇は戦線の大勝をお下しになり、やがて大本営を広島に進めて、親しく諸軍をおすべになりました。皇軍の士気は嫌が上にも古い、陸軍は平常を陥れ、海軍は航海に敵の北洋艦隊を撃破し、しかも我が方は全艦無事という大戦果を挙げました。連戦連勝のうちに、翌28年を迎えると、陸軍大将大山巌は、海軍中将伊藤有功と力を合わせて、敵海軍の根城、伊海栄を攻め落としました。この時敵将、丁徐将は責任を感じて自殺しました。有功は敵ながらもあっぱれなその志を哀れみ、特に船を与えて年頃に棺を送らせたといいます。やがて我が軍は破竹の勢いで遼東半島を占領し、まさに清の都、北京へ迫ろうとしました。清は驚き慌て、李鴻章を使いとして和を乞いました。よって内閣総理大臣伊藤博文、外務大臣陸奥宗光はこれと下関で談判し、清にこの後朝鮮の政治に一切干渉しないこと、遼東半島及び台湾、澎湖島を我が国に譲ることなどを約束させて和を結びました。時に28年4月で、これを下関条約と言います。思えばこの戦役は当時我が国の国運をかけた大戦役でありました。賢くも天皇は広島へお出ましになって平和の回復するまで久しく大本営の狭い温室で日夜晩期をおすべになり、将兵の労苦をお忍びになって、寒さの厳しい冬の日にもストーブさえお持ちになりませんでした。身一のもと、陸海の将兵は家を忘れ身を捨てて大君のために戦い、官民また心を一つにして職務に励みました。こうして我が国は世界を驚かす大勝利を博したのであります。しかもロシアの南下は防がれ、清もやっと目が覚めて東洋平和のもといも初めて固められる日が来たのであります。ところでここに思いがけないことが起こりました。 ロシアがドイツ、フランスの2国を誘って、日本が遼東半島を領有することは東洋平和に害があると主張し、これを真に返すよう我が国に申し入れてきたのです。その頃ヨーロッパではロシア、フランスの2国とドイツ、オーストリア、イタリアの3国とがそれぞれ同盟を作って張り合っていました。ですからフランスはともかくとしてドイツまでがロシアの誘いに応じたのはロシアの目をもっぱら東方へ向けさせたいからでありました。我が国は戦後のことではあり、内外の形勢を深く考えて三国の勧めに応じることにしました。恐れ多くも天皇は特に御事のりをお下しになって、東洋平和のために遼東半島を還付する旨をお述べになり、合わせて国民の覚悟をお諭しになりました。国民は涙にむせび歯を食いしばり、今後どんな困難にも耐え忍んで、一日も早く大御心を安んじ奉ろうと固く心に誓いました。そこで我が国は産業を起こし、軍備を整え、国民の心を引き締めて、ひたすら国力の充実に努めるとともに、新たに領土となった台湾の経営にも大いに力を注ぎました。島民でなお命に従わないものがありましたので、北白川の宮義久親王は、近衛師団の将兵を率いて、これをお討ちになり、そのご功績によって、ほどなく全島が静まり、ことごとく効果に良くするようになりました。また、我が国は秦の干渉のなくなった朝鮮に対し、真心込めて政治の指導に当たりました。やがて明治30年、朝鮮は国号を漢と改め、国王は新たに皇帝の位について、我が国と共に、東洋平和のために尽くすことになったのであります。2. 日露戦役。日清戦役の後、ヨーロッパ諸国は非道にも、秦の弱みにつけ込んで、いよいよ支那を荒らし始めました。まず、ロシアは、遼東半島を返させたことを恩に着せて、秦に迫り、明治31年、旅順大連一帯の土地を租借して、鉄道や鉱山に関する権利を占めました。ドイツ、イギリス、フランスの諸国もこれに倣って、広州湾、伊海営、広州湾などをそれぞれ租借しました。また、アメリカ合衆国はハワイ諸島を合わせ、イスパニアと戦って、フィリピン群島を手に入れ、東亜に根を下ろしました。秦の傲慢な振る舞いがもとで、日清戦役が起こり、その結果、欧米の諸国をますます東亜にはびこらせたのは、誠に残念なことでありました。我が国はこうした形勢を見て、明治31年、福建省を他国に与えないことを、秦に約束させ、また昔から馴染みの深いシャムと改めて条約を結び、我が国土を守り、東洋の平和を保つことに努めました。さすがの秦も我が国に敗れて幾分目が覚めたのか、一部の人々は明治の新政に倣って国力の回復を図ろうとしました。しかし多くの人々は世界の形勢を知らず、自分の力をもわきまえず、いたずらに感情に走って、直ちに外国の勢力を駆逐しようとしました。明治32年、義和団という暴徒が起こると、清の政府は密かに兵を出してこれを助け、北京にある各国の公使館を囲ませました。翌33年に入って、 騒ぎはますます大きくなり、我が公使館の人々も殺傷されるありさまです。よって我が国は兵をやって関係国の軍隊と共に騒ぎを取り沈めました。秦はボートを罰し、列国に賞金を出し、罪を詫びてやっとことが収まりました。これを北秦事変と言います。この事変において、我が軍は特に目覚ましい活躍を見せました。将兵が勇敢で規律の正しいことは、列国の軍隊をはるかにしのいでいました。ところで、欧米諸国、特にロシアは、秦のこうした軽はずみに乗じて、さらに侵略の手を伸ばしていったのであります。北秦事変が起こると、ロシアはしきりに満州に出兵して各地を占領し、戦後ますます兵力を増強するばかりか、やがて漢を伺うようになりました。ところで、イギリスはかねてロシアが南下すると、インドが危ないことを心配しています。そこで我が国は、秦漢両国の領土を守り、東洋の平和を保つために、明治35年、イギリスと同盟を結び、またしばしばロシアと談判して兵を引き上げさせようとしました。しかしロシアは少しも誠意を示さず、翌36年に入って、さらに兵力を増し、ついに北漢の地を侵し始めました。そこで我が国は、三国干渉以来の非道を懲らしめるため、明治37年2月、決然として国交を断ちました。早くも我が艦隊は、旅順人選の郊外に敵艦を撃沈して、敵の出鼻をくじき、2月10日、戦線の大将が下されました。黒木大将の率いる第一軍は朝鮮から、奥大将の第二軍、野津大将の第四軍は、遼東半島の二方面から、三度をそれぞれ満州の野に転戦しながら、敵の根城、遼陽へ向かって進みました。やがて総司令官には、大山元帥が、総参謀長には小玉大将が任じられ、9月、三軍の総攻撃は敵将クロパトキンの死守する遼陽をわずか10日で攻め落としました。しかも掩兵を加えて陣容を立て直した敵軍24万の反撃を激戦数日、またまた釈迦で打ち破りました。この間、海軍は、まず、旅順港の閉塞を図り、広瀬中佐をはじめ、壮烈無比な決死隊の活躍によって、その目的を達しました。野木大将の率いる第三軍が、旅順の攻撃を始めると、敵艦隊は、封鎖を破って、郊外へ逃れましたが、たちまち、航海で撃滅され、ウラジオストック艦隊も、これが救援の途中、ウルサン沖で撃滅されました。こうして8月の半ば、制海権は早くも我が手に帰したのであります。旅順の要塞は、さすがにロシアが防備に手を尽くし、難攻不落を世界に誇っただけあって、その攻略はなかなか容易でありませんでした。しかも、我が忠勇な陸海の将兵は悪戦苦闘幾度か決死の突撃を繰り返して、ついに要害203高地を奪い、他の砲台も次々に占領しました。ここに敵将ステッセルは力尽きて、翌38年1月1日、降伏を申し出ました。賢くも明治天皇は、敵ながらもあっぱれなステッセルの奮闘をお褒めになり、旅順開城の際には特に寛大な扱いをお許しになりました。旅順が陥ると、 第三軍は直ちに北上して満州軍の主力に加わり、大山総司令官の指揮のもとに全軍およそ40万、クロパトキンの率いる54万の敵軍に迫って、いよいよ最後の決戦を試みることになりました。奉天の大海戦は各手開始され、我が将兵の息は天をつくばかりで、激戦まさに20日。大いに敵を破り、3月10日、ついに奉天を占領しました。この頃、敵海軍の主力、バルチック艦隊は、制海権の回復を夢見て、はるばる東洋へ開港中でありました。やがて5月27日、敵艦隊は大胆にも対馬海峡を通り抜けようとしました。我が連合艦隊司令長官、海軍大将、東郷平八郎は、44隻の艦隊を率いて、これを迎え撃ち、ここに、皇国の荒廃をかけた大海戦が、折から風激しく、波の高い日本海上に繰り広げられました。この日を待ち構えた我が将兵は、司令長官の激励に応えて、優先力投、決戦2昼夜にわたって、敵艦19隻を撃沈し、5隻を捕らえ、敵司令長官を不慮にしました。我が損傷は極めて軽微で、世界の海戦史に例のない全勝を博しました。しかもこの際、我が将兵は溺れる敵兵を救い、不慮を慰めるなど、よく皇軍の面目を発揮したのであります。ついで別軍はさらに樺太を占領しましたが、日露戦役は奉天の海戦と日本海海戦によってすでに体制が決していました。米国大統領ルーズベルトはこの形勢を見て、我が国とロシアとの間に立ち講和を進めることになりました。我が国はこれに応じ、外務大臣小村寿太郎らをアメリカのポーツマスへやって、ロシアの全権委員と談判させ、審議を重ねた末、38年9月、ポーツマス条約を結びました。すなわち、我が国はロシアに艦を保護することに干渉しないことや、真の領土に手をつけないことを約束させ、また、関東州の租借権、長春旅順間の鉄道と付近の炭鉱及び樺太の南畔と沿海州の漁業権等を譲らせることに定めました。戦が終わると陸海の諸軍は次々に凱旋しました。天皇は伊勢に行幸あらせられ、親しく神宮に平和の回復をお告げになりました。日露戦役は世界の一大強国を相手とする大戦役で、日清戦役に比べてはるかに大きく、また困難な戦でありましたが、我が国は未一のもと挙国一体連戦連勝してロシアの野心をくじき、大いに国威を輝かしました。かくて三国干渉以来10年間の労苦もついに報いられたのであります。それというのも、身恵みによって教育が広く国民に行き渡り、人中奉公の精神が深く養われていたからです。しかもこの戦勝によって、我が国は世界における地位を諸外国にはっきりと認めさせるとともに、東亜の守りに重きを加え、これまで欧米諸国に圧迫されてきた東亜諸民族の自覚を促し、これを元気づけたのであります。